もし私があなたがこれから仕事や勉強、あるいは趣味で成功できるかどうかは、体育館のトイレットペーパーが切れた時の行動で完全に予測できると言ったら信じますか？
いやー、いきなり突拍子もない話に聞こえるかもしれないですけど、でもこれ実は人間の行動心理をついたすごく鋭い指標なんですよね。
ですよね。いつも私たちがスキルアップとか成長について話す時って、そこにある種の正確さみたいなものが期待されてるじゃないですか。
はいはい、わかります。目に見える結果みたいなものですね。
そうそう。例えば腕の骨を折ったら、レントゲン写真にギザギザの白い線がはっきりと写って、でお医者さんはただそこを指さして、ほらここが折れてますよっていうだけみたいな。
へえ。
折れているか折れていないか、すごくクリアな世界ですよね。物理的な技術の向上とか資格試験の点数なんかも、そういうレントゲン写真みたいに測定しやすいものですし。
確かにそうですね。目に見えるもの、はっきりと分類できる原因と結果っていうのは、私たちに安心感を与えてくれますから。
でもひとたびマインドセットとか成長のための心理学の世界に足を踏み入れた途端、その安心できるレントゲン機械って急に壊れちゃうんですよね。
ああ、壊れますね。一気に見えなくなります。
私たちがこれから直面するのはもっと複雑で、正直言ってしまえば自分の嫌な部分まで見えてしまう泥水みたいな領域なんです。
なるほど。
ということで今日はそんな見えない心の中を徹底的に深掘りしていきます。今回のテーマは、消費者マインドから抜け出し真の成功を手に入れるための心理学。
いいテーマですね。
リスナーの皆さん、もしあなたが今仕事でも趣味でも何かを習得しようとしている学習者なら、今回の深掘りは絶対に見逃せませんよ。
ええ、本当に。
今回のソース、つまり情報源なんですが、愛知県のバドミントン教室フェニックス愛知のブログ記事と、そこに含まれる AI ライターレンによる驚くほど熱い分析です。
この AI の分析、読ませていただきましたけど、単なるスポーツの指導論にとどまってないんですよね。あらゆる組織とかコミュニティに属する人間の根源的な姿勢を浮き彫りにしています。
そうなんです。じゃあ早速紐解いていきましょうか。先ほど触れた体育館のトイレットペーパーがなくなった時のシーン、これがまさに今回の出発点です。
はい。
備品が切れたことに気づいた時、あ、ストックがなくなりましたってコーチとか運営側に報告するだけの大人が非常に多いという問題提起ですね。
ここで興味深いのは、これが子どもの習い事の場だったらどうかってことなんです。
子どもの習い事ですか？
ええ、指導者が一人でトイレ掃除とか備品の補充をしている横を保護者がストーリーして帰っていくのって、明らかに違和感があるじゃないですか。
確かに、なんか手伝わなくていいのかなってヒヤヒヤしますよね。
そうなんですよ。でもこれが大人向けの環境になった途端、その違和感がスッと消えてしまうんです。
ああ、会社のコピー機で紙が詰まった時に、詰まってますよって総務の同僚に言って自分はさっさと席に戻るようなものですよね。
まさにそれです。
あとは友達のバーベキューに行ってケチャップないよって文句だけ言って自分では買いに行かないのと同じですよね。
はいはいはい。
でも待ってください、ちょっと意地悪な質問をさせてくださいね。
どうぞ。
大人向けの教室なら当然みんな会費を払っているわけですよね。だったら備品の補充は本当に運営側の仕事なんじゃないですか？気づいて報告するだけでも十分親切なお客様だと思うんですけど。
うん、契約とかルールの表面だけを見れば確かに運営の提供するサービスと言えます。でも心理学の観点から見ると、これは非常に危険な兆候なんですよ。
危険な兆候、どういうことですか？
心理学にローカスオブコントロール、つまり統制の所在という概念があるんですが。
ローカスオブコントロール。
はい。人間が自分に起こる出来事の原因を自分の内側に置くか、それとも自分の外側、つまり環境や他者に置くかという心理的傾向のことです。
なるほど。自分でコントロールできると思うか、他人のせいにするかみたいな。
その通りです。で、トイレの備品補充を運営の仕事だから自分には関係ないと切り捨てる人は、自分の中でここから先は他人が解決すべき領域だっていう無意識の線引きをしているんです。つまり自分が関与して解決できる世界を自ら極端に狭めてしまっているんですよね。
なるほど。これ物理的なトイレットペーパーの話じゃなくて、心の中の境界線の話だったんですね。
そうなんです。
全てをしてもらう側に立ってしまうと、いざ自分が思うように上達できなかった時にも、 練習メニューが悪いとか環境が悪いって他人のせいにする多責思考に直結しちゃうと。
ええ、環境に対する主導権を自分から手放している状態ではあらゆる問題解決能力が根本から阻害されてしまいますからね。
怖。でもなぜ私たちは本来自分が所属してそこから何かを学ぼうとしているはずの場所でいつの間にかそんなお客様になってしまうんでしょうか。
そこが人間の心理の面白いところであり恐ろしいところなんです。
ここで今回のソースの中にあるある恐ろしい格言が登場するんですよね。王位は継続すると権利になる。
これすごく重い言葉ですよね。
いや本当に最初は掃除をしてくれてありがたいなと思っていたはずなのに、いつの間にかそれはあの人がやる仕事だへと変化していく。これどうして人間の脳はこんなバグを起こすんですか？
これは脳の順化とか快楽適応と呼ばれるメカニズムが関係しています。ヘドニックトレッドミルとも言われますね。
順化ですか？慣れちゃうってことですかね。
そうです。人間の脳って限られたエネルギーを効率的に使うために予測可能な刺激とか繰り返される状況に対しては徐々に反応を薄くしていくようにできているんです。
ってことは毎回ピカピカの体育館が用意されていると脳がそれに完全になりきってしまうと。
へえ、最初は綺麗で嬉しいってドーパミンが出ていたものがそれが3回4回と続くと脳のベースラインつまり基準値が書き換わっちゃうんです。
基準値が書き換わる。
綺麗な状態が特別なことではなくて当たり前の初期設定になってしまうんです。
うわー、それは怖い。
この脳の効率化システム自体は生きていくために必要なんですけど、これが人間関係とかコミュニティの中で起きると非常に厄介なんですよね。
だからやってもらって当然だという権利意識が芽生えちゃうんですね。しかも一番恐ろしいのは感謝を忘れるどころかやってもらえなかった日になぜやっていないんだって不満すら抱くようになることですよ。
そうなんですよ。提供する側の心が狭いとかそういう話ではなくて、私たちの脳のデフォルト設定がそもそも感謝を忘れるようにできているんです。
もしそうだとしたらこれどうやって防げばいいんですか？気合ですか？
いえいえ、そこで重要になるのがソースの中でも語られる感謝の解像度を上げるというアプローチです。
感謝の解像度。
ええ、練習が予定通りに始まること、照明がつくこと、水があること、これらは決して自然発生しているわけではないですよね。
確かに、誰かがスイッチを入れたり準備したりしてますよね。
そうです。誰かの時間、労力、時にはお金の結晶なんです。
でも、物事をすべて損得感情で判断しているうちは、決してこの見えない仕事に気づくことはできません。
ああ、自分が動いたら損をする、他人にやらせた方が得だというゼロサムゲームの思考になっちゃうわけですね。
そうです。だから汚れを見た時にこれ誰の仕事だろうと避けるのではなくて、今の自分にできることはないかと思考を切り替える。
なるほど。
その一瞬の選択にこそ脳の自動化つまり順化に抗うための心構えが現れるんです。いやー深いですね。そしてここで AI ライターのレンがすごく面白いというか、一見すると突飛な指摘をしているんです。
あの部分ですね。すごく熱い分析でした。
正直最初は私意味が分からなかったんです。だって AI はトイレットペーパーがないと報告する人はバドミントンで相手のレシーブが早すぎて返せませんとコーチに報告するのと同じ心の構造を持っているって言い切ってるんですよ。
はい。
日常のトイレとスポーツの高度な技術、これどう結びつくんですか？
両者に共通しているのは問題をパスしているという点なんです。
問題をパスする。
A、トイレットペーパーがない状態に気づいた、そこで報告するというのは問題の解決をコーチという他者に委ねていますよね。
ああ、確かに。私は言いましたよ、あとはそっちでやってねってことですね。
そうです。そしてレシーブが返せませんも全く同じなんです。現状を実況中継しているだけで、それをどう解決するかという責任を放棄して指導者に答えを求めているんです。
うわ、痛いところを突かれますね。それ
痛いですよね。
ってことは逆に自分でストックを探して補充しようとする人は、なぜ返せなかったのか、次は自分の立ち位置をどう変えるかって自分で考える、問題を自分で引き受ける人であると。
そういうことです。問題を発見するだけで終わる消費者でいるか、それとも解決のプロセスに参加する生産者になるかという決定的な分岐点なんですよ。
生産者ですか？
はい。だからこそブログの中にあった仲間を名乗る資格は所属ではなく負担によって生まれるという名言がここで強く響いてくるわけです。
なるほどな。 チームの名前を名乗ってお金を払って練習に参加するだけでは本当の仲間にはなれないってことですね。
ええ。
誰かが見ていないところでほんの少し損ができる、面倒なことに手を伸ばせる人が真の仲間なんだと。
そうですね。
つまり AI が言いたいのは、床の掃除をするっていうのは単に物理的な埃を取っているわけじゃなくて、自分の中にある他責思考とかお客様意識っていう見えないゴミを一緒に吐き出している作業なんですね。
まさにその通りです。素晴らしい表現ですね。だからこそ優れた指導者はお客様マインドを絶対に許容しないんです。
そうか。ただ厳しいわけじゃないんだ。
もし指導者がメンバーのわがままとかお客様扱いを全て受け入れてしまったらどうなると思いますか？
短期的にはメンバーはここのサービスはいいなって喜ぶかもしれないですね。
そうなんです。でも長期的にはそのメンバーは自分で考えて問題を解決する力を奪われてしまって、必ず成長の天井を迎えてしまいます。
自分で考える力を奪う。なるほど。
指導者が厳しいことを言うのは自分が掃除から逃げて楽をしたいからじゃないんです。多いを当然だと受け取る甘い前提が最終的に本人のポテンシャルを潰してしまうことを誰よりも知っているからなんですよ。
なるほど。それはものすごく深い愛情に基づいた厳しさですね。
ええ。
でも AI はものすごくシビアな現実も突きつけてますよね。掃除とか備品補充をやれば当然自分の練習時間は減るわけじゃないですか。
減りますね。
だから個人の損得だけで考えたらやらない方が合理的だし得だって。
経済学でいう共有地の悲劇に似た構造ですよね。
共有地の悲劇ですか？
はい。全員がその短期的な合理性を選んで、誰もゴミを拾わず、誰も責任を引き受けない場所は、必ず環境として崩壊していくんです。
うわ、耳が痛い。
良い環境、成長できるコミュニティというのは、決して自然発生するものじゃありません。誰かが少しだけ損をしているという善意の積み重ねで、ギリギリ維持されているものなんです。
だから、日常の小さな行動が最終的なパフォーマンスに直結しているというのも納得ですね。人は試合の時だけ別人にはなれない。普段の姿勢が最後の一本に現れる。自分で考えて大解釈を見つけ出せるはずがないですもんね。
日常のトイレ掃除も、仕事での気配りも、コートでのフットワークも、すべて一本の線でつながったマインドセットの出力結果に過ぎないということですね。
いやー、すごく腹落ちしました。そしてここで、この指摘を受けたフェニックス愛知のメンバーたちの反応が素晴らしいなと思ったんです。
あのエピソードですね。
普通こういう耳の痛いことを言われると、なんで私だけ言われるのとか、ちゃんと会費を払ってるのにって自己防衛に走るじゃないですか。
走りがちですよね、人間ですから。
でも彼らは自分にも損得感情があったとか、これからは一緒に場を作る一員になりたいってすごく素直に受け止めたんですよね。
はい。
完璧な人が集まっているから強いチームなんじゃなくて、自分の未熟さを突きつけられた時にこうやって変わりますと言えること自体がこのチームの本当の強さなんだなって思いました。
まさに自己防衛という心の壁を取り払ってフィードバックを受け入れる、これはまさに成長マインドセットの体現そのものです。
ですよね。でもこれを聞いているリスナーのあなたの中には少し不安に感じた方もいるかもしれないんです。
不安ですか？
じゃあ明日から職場やチームで自己犠牲の塊になって、全ての面倒な仕事を私がやりますって一人で背負いこなしなきゃいけないのって。
ああ、なるほど。
これはそういう極端な自己犠牲の話ではないですよね。
もちろんです。物理的に全ての作業を一人でこなして燃え尽きてしまっては本末転倒ですからね。
そうですよね。
重要なのは行動の量ではなくて、頭の中にある思考のスイッチを切り替えることなんです。
思考のスイッチ。
はい。これは誰の仕事ですかと責任の所在を探すのをやめて、今の自分にできることは何ですかと自らに問うスイッチです。
今の自分にできること、
たとえそれが散らかっているシャトルを一つ拾うだけでもいいんです。会議室のホワイトボードを消すだけでもいい。
なるほど。
その小さな当事者としての選択の積み重ねが、あなたを環境の消費者から環境を作る生産者へと変えていきます。
生産者へ。
そして誰も見ていないところでその選択ができる人こそが、最終的に誰よりも信頼されて自分の力で限界を突破できる人間になるんです。
いやー、響きますね。さて今回の深掘りはいかがだったでしょうか。王位が権利に変わるという脳の循環による恐ろしい心理の罠、
はい、
そして見えない労力に気づくための感謝の解像度、問題を他人に渡さず自分で引き受けるという当事者意識、
単なるスポーツの指導論ではなくて、私たちがどう世界と関わり、どう生きていくかという根本的な問いかけでしたね。
本当にそうですね。リスナーの皆さん、もしあなたが今、仕事や勉強、趣味など何かで行き詰まっているとしたら、
ええ、
それは技術や才能が足りないのではなくて、もしかしたらその環境に対するお客様意識がブレーキをかけているのかもしれません。
そういう視点を持つことって大事ですよね。
時には立ち止まって、自分の中にそのマインドがないか見つめ直す見るのって、ちょっと痛みを伴いますけど、すごく大きな価値があるはずです。
視点が変われば、今まで気づかなかった成長のチャンスが足元に無数に転がっていることに気づくでしょうね。
ええ。それでは最後に、あなたに一つの問いを投げかけて終わりにしたいと思います。
はい。
明日、あなたの職場や学校、あるいは家庭で、あなたがすっかり誰かの仕事だ、やってもらって当然だと思い込んでしまっている見えない作業を一つだけ見つけてみてください。
見えない作業ですね。
はい。そしてもしあなたがその作業を誰にも言わずにこっそり引き受けてみたら、あなたの世界に対する見え方、そしてあなた自身の成長スピードはどう変化するでしょうか？
それはきっと冒頭で話した心の中の濁った泥水が少しずつ澄んでいくような素晴らしい体験になるはずですよ。
ええ、壊れていたと思っていた心のレントゲンは、実はあなたの視点次第で再びクリアな道筋を映し出してくれるのかもしれませんね。
本当にそう思います。
それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。
ありがとうございました。